今夜も始まりましたインディーズナイト 83MHz アイ&うらら FM、 毎週火曜日21時から1時間レギュラー放送でお送りしています。この番組はインディーズファンとアーティストを結ぶ新たな才能を応援するコミュニティ番組です。今週第2週目は女優中村ゆいと
スーパー山本
でお送りします。
はい、
はい、
本日のメニューいきます。
はい、
はい、ゆい&すーのちょっと聞いてって、
はい、
はい、夢散歩みんなつながらないと、
はい、
送ってみたらワンチャンあるかも、聞かせてあなたのワンダフルボイスワオーン、
はい、
各回の人や物などをご紹介するリスペクトチョイス、
はい、
など盛りだくさんでお送りします。
はい、
はい、
今回も盛りだくさんで、
そうですね、うん、相変わらず取材も行ってますから
ね、
はい、
ちょっと私の最近の悩み、
お、何でしょう、
言っていい、オープニングから、
は
い、
うん、
なんかね、私すごい視野が狭いってことに気づいたの。
どういう
なんか、
うん、
あのなんかこの目の前のものに集中しちゃうと、
うん、
そのちょっと先のものが見えないみたいな。
全然周りが見えないってこと？
そう、なんかさ、ご飯とかさ、うん、頼むじゃん、うん、あのレストランとか行って、
あるね、
レストラン、ファミレス、うん、とかで、
うん、
でなんかちょっとこう友達とかと話してる間に、
うん、
話しててパッて下を見たら、
うん、
え、料理来てるみたいない
や、おかしいでしょ
すごい、で、なんか、あ、料理食べ終わったと思って、うん、また友達と喋ってる、パッて見たら、うん、あ、食器なくなってるみたいな
全然しか入んないんだ。
入んないの。
へえ。
それが本当に昨日、
うん、
本当にね、
うん、
あのなんか飲み物出してくれるとこ行ったんだけど、
うん、
全然気づかなくて、いつ来んだろう、超喉乾いてんだけどと思ったら目の前にあってえ、いつの間に来たのっていう。
いやー、それはね、あの今日の放送を聞いていただければきっと治ると思います。
なるほど、
はい、今夜もインディーズナイトを最後までお楽しみください。
この番組はアーズプランニングの提供でお送りします。
ゆい&すーのちょっと聞いてって、
はい、聞いてってください。
はい、
はい、今日は、
今日は私が、
はい、
がっつり宣伝をしにやってくれました。
やってくれました
ああ、映った、
緊張してるね、
すーやんの映った噛む癖。
いえ、
今日はですね、うん、
はい、
私女優をやってるんですけども、
はい、存じております
あ、本当ですか、はい、ありがとうございます。今月の9月19日から9月30日まで、
はい、
あの下北沢にある劇小劇場というところで、
うん、
ちょっと私お芝居をやりますので、
お
ー、それを宣伝したい、
はい、あ、なるほどね、見どころとか、
うん、見どころとか、
そういうところ、
そう、
なるほど、ちょっとじゃあ教えてください
あれ、ざっくりくるんだな。
うん、いやでもさ、
うん、
どんな話なのかでも気になるよね。
ね、
うん、
そうでしょ、
うん、
まずこれがね、ショートストーリーズっていう、
うん、
なんだろう、イベント名というか、
うん、
舞台の名前で、
うんうんうん、
2作品プラス間に即興芝居っていう3本立てで見れるっていう、まずお得感があります。
へえ、即興芝居もあるんだ。
そうで、私が出るのは、
うん、
中田ステーション7っていう、
あ、それあの何、その演目の名前ってこと？
演目の名前、
ほんほんほんほん、ちょっと気になるね、どういう何内容なのこれみたいな
内容が、
うん、
あの中田ステーション7っていうのが、
うん、
あの中田駅っていうところを利用していた
7
人の人たち、
うんうん、あ、なるほど、
そう、その7人の人たちをみんなが中田ステーション7って呼んでたんだって。
へえ。
総称されてたみたいな。
ほうほうほう、
なかった？子供の頃とか。
え、なんだろう。
なんか。
わかんない。なんか今エウレカ7しか出てこなかった。
何？
いや、そういうなんかアニメがあったの。
またアニメの話する？
そうそう。いや、それまたね、今後に撮っておきましょう。
そうだね。
うん、面白い話がね。
そうそうそう。
いろいろあるもんね。
私ね、うん、小学校の頃、うん、東が丘に住んでたの。西が丘、東が丘、南が丘ってあって、うんうん、私東が丘に住んでたんだけど、うん、で東が丘に住んでる、うん、同じ部活の子が4人いて、うん、その子たちを総称して東が丘4人組っていう名前があって、う
ん、
みんなが東が丘4人組ねみたいな。
へえ、そんなに、ね、地域で有名なの？
なんかもうそういう感じになんない？あのこの地域ではこの人たちみたいな、うん、この人たちっていうか呼び名が、
あ
つかないのかな。
いや、わかんない。うちはどうだろう、中学生とかあったら、うん、あの違う小学校の子たちがこう集まったりとかしたから、
うん、
その中うちのところと別のところのやつでこうなんかまあそういうのもあったけど、
派閥、
うん、まあ、まあ派閥、うん、派閥っていうのかなそんな中殺伐とはしないけど、
そうだからその中田ステーション7っていうなんかちょっとダサい呼び方があって、うん、でその7っていう7人が、うん、その7人が久しぶりに集まるお話みたいな、ざっくり言うと。
あ、そうなんだ、
うん、
なんか同窓会みたいな、 そこまでいかないか。
一、ね、人の男の主人公の男の子が、うん、まあ役者を目指してちょっと外に出てたんだけど、
うん、
帰ってきて、うん、その帰ってきた日のお話。
うーん、はいはいはいはい、
そう。
それ何、みんな若い、あの何、設定なの？
設定は28歳。
ああ、なるほど、
うん、
ほうほうほうほう。
でもね、それがね、私今回ヒロインやってるんですけど。
おお、すごい
そう、なんかちょっといい感じに。
お、
そう、あんま喋らないんだけどね。
あ、そうなんだ、
うふみたいな
やっぱね、いや、そうなの。
だからあんま喋りすぎるとモテないんじゃない？
あ、
おしとやかな方が。
そういうもんかい。
わかんない。
そっか、
だから、
うん、そうなんだ、あんまり。え、じゃあ何、セリフとかは、じゃあその何、ちょっと微笑むみたいな、なんかそういう感じなの、う
ん、なんかすごいいいところですっげえ恥ずかしいセリフだけ言うみたいな
一撃が重いね。
うん、
そう。
しかも、うん、この中田ステーション7っていう主人公の男の人が裏設定というか、ちょっとスピンオフみたいになってて、
うん、
別の作品でシーチキンサンライズっていう作品があるんだけど、
あ、はい、
それの主役の男の人が故郷に帰ってきたお話で、
うん、
でそのシーチキンサンライズって時に主役をやってた人がその田中さんっていう方なんですけど、うん、その時私田中さんの弟子の役をやってたのなのに今回
ヒロイン、
そう、師匠になんかときめかなくちゃいけなくてすごい今頑張ってる。
え、それ何、あの今回のヒロインとその昔のその何弟子っていうのは同じ人なの？それは一応キャラクター的には
弟子、私がやってるのは同じじゃない、その田中さんのやってる亮っていう役だけ一緒で、うんうん、
あ、なるほどね。
そう、
ははははは、演者は同じだけどキャラは別ってことね。その
そう、私はね、
うんうん、
そうだから
、主人公は一緒なんだ、うん、
主人公は一緒。
あ、
すごい、なんか役者ってすごいなと思って。
うんそうだよね。
そうそう、それで言うと、うん、なんかその同じ今回出る中田ステーション7に出てる他の人が、
うん、
今ん担任の先生役なんだけど、
うん、
前回共演した舞台で、うん、私の旦那さん役だったのなんか旦那さんだったのに今度は先生かみたいな。
すごいね、
うん、それ面白いよね。
演じる方もそうだしさ、うん、あの前回の見た方もさ、うん、なんか面白いよね。
なるよね、
あれ今回はみたいなさ
そういう感じなんだみたいな、
うんうんうん、
そういう感じでね、見ていただけたらいいかなって思ってます。
すごいね、なんかやっぱそういうのがなんか役者っぽいね、なんか、
うん、
さすが女優中村結衣ですよ、やっぱり、
うん、そう、それを今回すごい感じた、うん、こんなに関係性変わってまた一緒にやるのかみたいな、
うん、すごいね、なんか、うん、どうなの、なんか稽古とかしてて、
うん、
なんかそういう何前回のことをちょっとこう何思い出したりとかしたりするの？
なんかね、うん、一番最初は、うん、その師匠役だったから、
うん、
初回とかがちょっとなんか緊張した、うん、変な、しかもなんだろう、対等よりちょっと私の方が上みたいな、うん、しっかりした人みたいな感じでやんなきゃいけないのに、うん、
あ、今回？
そうそうそう、今まではずっとついていく立場だったからさ、うんうんうん、なんか ずっと、ね、演出家の人に、うん、お前ビビってんじゃねえよみたいな、ちゃんとやれよって言われてごめんなさいっ って私初回の読み合わせから泣いたからね。
あ、本当に
泣いてないでやれっつってはいやれはいっつってはい、すいませんすいません涙が出てきちゃうんですとか言いながらやってた。
え、それ何、なんかもう できないことにこうなんか悲しかったの、それ
は。あ、涙、うん、涙はね、なんか刺激を与えられちゃうと、うん、涙が出ちゃうの私は
あ、なんかもうなんか反射みたいな感じ。
そうそう、あ、何にっていうと、まあ、悔しさと、うん、もう来ないでみたいな、あわかんないけど、
なんかいろんな複雑な。
そうそうそう、
でも役者さんだったらさ、うん、なんかシーンでさ、
うん、
こう泣いたりとかさ、うんうんうん、笑ったりとかさしなきゃいけなかったりするでしょ、うんうん、そういうのさ、やっぱりなんか方法ってあるの、自分のなんか方法。
私はでもやっぱ役の中で流れで、うん、なんか感情で作るから、
うんうん
ね、たまにパッって泣ける人もいるけど、うんうん、あれはどうやってんのか逆に知りたい。
あ、そうか、やっぱ結構人によって違うもんね。
うん、私はちょっとちゃんと時間を要するね、流れの中でみたいな。
なるほどね、まあ、そんなじゃあ新たな女優中村ゆいが見れるこれはいつからいつなんですか。
9月の19日から30日、うん、なるほど、下北沢劇小劇場でやっております、
うん、
はい、詳しくはちょっとホームページ見に来ていただきたいです、うんう
ん
う
んうん、これゆいさん の、あのツイッターとかでも情報は出てる、
うん、出てます。
はい、なるほど、じゃあぜひ皆さんちょっと検索してみてください。
はい、
はい、
じゃあ曲が、うん、ちょっと私今回の中田ステーションセブンに合う感じの曲だなと思って選びました。なんかね、同級生が久しぶりに会ったお話なんだけど、 お話曲なんだけど、
あ、なるほどね、曲の話もそういう感じ。
そうなんです。では聴いてください。はい、小袋で同じ窓から見てた空。
インディーズナイト
夢散歩、みんなつながらないと。
はい、今日はどちらに来てるんでしょうか。
今日はですね、はい、元八幡駅から10分ほどのところにあります、
はい、
ディーポさんというお店に来ておりまして、
はい、
本日は、オーナーの港聖也さんにお話を伺おうと思っております。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。こんにちは。
こんにちは。こちらは、自転車屋さんとお伺いしているんですけども、
はい、
なんか自転車以外にもたくさんなんかいろんなものが、
う
ん、
小物とか
ございます。
はい、中途半端な自転車屋って自分たちでは、はい、ちょっと称してるんですけどご覧の通り店の中にはあんまり自転車がなかったりするので、自転車に乗るときに楽しくなれるような、グッズだったりとか、はい、アイデアだったりとか、うんうんうんうん、そういうものを提案したいと思って、まあ、16年前にオープンした店です。
ね、さっき紹介していただいたらこのベルトを、
はい、ディーポサイクル&リサイクルっていうのが、まあ、長い店名なんですけど、
はい、
自転車とか自転車を、まあ、使わなくなった自転車のパーツとかを利用したアクセサリーだったりとか、まあ、例えば重機だったりとか、まあ、今座っていただいている椅子、スツールだったりとか、
は
い、
椅子がね、
それも、まあ、いらなくなったチューブをこう編み込んでやったり、はい、僕が履いてるサンダルもそうですけど、まあ、ベルトもなんかそんなものばっかり、なんか汚れ物ばっかり身につけてるな気になってきちゃいましたけど、
なんか愛がすごい伝わってくる ね、
自転車を楽しんでるなって、
ね、そうですね、はい、僕は自転車オタクではないですけど、うん、自転車乗って何かしたりするのはとっても好きです。
これお店のディーポさんってこの名前の由来っていうのはどういうところなんでしょうか。
はい、DEPOT というふうに書いて、
はい、
ディーポと読んだり、はい、まあ、デポと読んだり、発音はいろいろあるらしいんですけど、
はい、
これ停留所っていう意味なんです。まあ、ステーションですねっていう意味で、
はい、
僕今48になるんですけど、
はい、
20歳ぐらいの時に、はい、こうアメリカを長距離バスとかに乗って、
はい、
ちょっとかっこつけてますけど旅をこうしたりすることがあって、
はい、
その時にこうバスで降りる、まあ、停留所を バスディーポって、まあ、どこのエリアでもアメリカだったら僕はバスディーポって聞いてたんですけど、
はい、
で、まあ、バスディーポっていうのはちょっと怖い場所にあったりして、夜中に宿題を浮かすためにバスに乗って 朝着くような、あの感じのスケジュールで行くんですけど、まあ、降りる時にちょっと怖いなって思いとか、でも新しい街だから、何があるか楽しみだなっていうのもあったりして、でそういうこう不安とかワクワクするような期待のある気持ちとか、そういうものがそのディポっていうあの空間には僕にはあったんですね。だからその二十歳ぐらいの時に自分が大人になってもし何かやるんだったら、ディポっていう名前に絶対しようって決めていて、それがはいで、まあ、実際にはいろんな方がお店に来ていただいて、いろんなことがあって、そこからまたいろんなこう人生を歩んでほしいとかっていう思いが一応こもってます。
もうずっと温められてきたこの運命だ
った。そうですね、はい、名前が最初にありきだったので、自転車のこういう関係のものをやろうっていうのが最初にあったわけではないですね。
これはあの実は今手元に市川マップっていうのが手元にあるんですけど、
はい、
あのこちらにもなんか載ってますよね、お店。
はい、これは、
はい、
市川の僕らみたいな個人でやってるあのお店さんの有志でこう作ったお店の宣伝チラシのような気持ちで作ったあの地図なんですけど、市川マップという地図なんですけど、もともとは浦安マップという地図が浦安にあって、それに嫉妬したとこからあの始まったんです。あのでまあ嫉妬したので、浦安マップをやっている浦安マーケットの市川さんという方に、ちょうど名前も市川さんだったんですけど、にぜひ作ってくれ、頼むって言ってお願いして作った地図です、はい、半年ぐらい前に作ったんですけど、
できたてほやほ
や、
もうなんかこれ見たらもうなんか、ね、行きたいところたくさん、
ねね、思いましたね、
あの、まあ、地図に出てるところだけがいいお店さんっていうことはないので、うん、もう他にもたくさんのいいお店さんがあるから、うん、ここだけ行けっていうことはあの僕は言うつもりは全くないんですけど、うん、ただあのとてもあのいい感じのお店さんが載ってるのは多分事実だと思います。
本当地図みたいにっていうか地図になってるから、この、はい、例えばこのお店からこのお店行くで、その間にあるお店とかもね、
そうなんです、はい、で特にあの僕たちは自転車なので、自転車を使って行けば市川の北から南ぐらいまでも全然行けちゃうんですよ。
そうですね、
はい、正味このぐるっと回ったって20キロあるかないかぐらい、のんびりやれば2時間とか、あの気づいたら回っちゃってたみたいなぐらいで、あの回っていただけるようなあの感じ だと思います。
T シャツもあるんですよね。
あ、そうなんです。実はこの、市川マップっていう、はい、地図 の、はい、あのコンセプトの中に、はい、ニューローカリズムっていう僕らが提唱してるアイデアがあるんですけど、
はい、
それは、まあ、いろんな街、僕自分たちのローカル地元だけじゃなくて、自分たちの、好きなお店、好きな人、とか好きな場所とか、
はい、
そういうところもこう自分のローカルっていう風に考えたら面白いんじゃない、もっと楽しいんじゃないっていうような、で、地図ももともとそういうアイデアですけど、この市川シティっていう T シャツに関しても、今市川以外にも僕たちのこうから発信しているものでいうと大体40カ所ぐらいあの増えてきていて、
いろんな各地域に、
はい、船橋だったり松戸だったり鎌ケ谷だったり、柏も今からできるかな、あとは千葉もあるし、まあ、遠いところだとくっちゃん、はい、北海道のくっちゃん、あのニセコのあるとことか、名古屋があったり、そんな感じでいろんなこうそういうことに俺もやりてえぞって言ってくれる方たちなんかを、あの募ってあの皆さんで広めてるアイデアです、はい、まあ、T シャツ自体も可愛いから、あのとても気に入っていただいて、別にこのアイデアに賛同してるしない関係ないんですけど、
なんかあの今展示されてるのを見てるんですけど、すごい普段着にもね、使いやすい、
あのもう僕正直一丁羅ですね一丁羅っていうのがあの古い言い方ですけど、あのちょっと気取っている時にも来たりしてます。
うん、いいね、本当このお店にいろんなものが詰まってて、
あの自転車ではないですよねよく言われます、
港ディーポみたいな感じ
そうですね、もう確かそうですね、はい、好きなものばっかりです。
この今度だって今度イベントもまた協力してる、
はい、あのいろんなイベントにあの参加したり、あの自分たちがあの企画に加わったりとか、あの呼ばれていくとかっていうのはたくさんあるんですけど、近いところだと10月13日の土曜日に江戸川の土手で江戸ロックミュージック&アートフェスティバルっていうのがあるんですね。まあ、略してエドロックフェスと呼んでるんですけど、
はい、
はい、これは、まあ、いわゆるロックフェスではないんですけど、音楽もあったり、いろんな食べ物屋さんも出たりとかして一日楽しく過ごそうよっていう、まあ、市川の中でやる アウトドアのイベントとしてはあのなかなか楽しいものになりそうな、
いいですね、はい、親子で楽し
い、あぜひぜひそあのご家族で来ていただいてお父さん酔っ払ってもらって、はい、あの車で行けるようなところではないからなおさら、はい、歩いて行ってもらったら僕はもう自転車行くのが絶対いいと思いますけど、自転車であの土手まで行って遊んでもらえるときっとわこれ来年も行きたいなとか、でできれば皆さんに、もう協賛していただいたりとか、うんうん、サポートしてもらったりとか、うんうん、エドロックアート .com、はい、エドロックアート .com っていうウェブサイト見ていただけたら、はい、協賛の仕方とか、はい、参加の仕方とかあるんで、はい、ぜひあのご協力いただければ、
はい、これはね、皆さんにちょっと協力して一緒に作っていきたいですね。
そうですね、はい、楽しみにしてます、
はい、よろしくお願いします。ありがとうございます、はい、
では、今日ははい、はい、千葉の元八幡の駅から、はい、大体10分ちょいですね、うん、のところにある、自転車屋さん、はい、ティーポさんに来ました。
はい、来ました。湊せいやさん、
はい、
湊せいやさん、はい、せいやでした、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
夢散歩
ポッ。はい、では今回は元八幡駅南口徒歩5分ほどのところにあります佐賀料理ムツゴロウさんに来ております。
はい、
はい、では早速オーナー店長料理長3名の方にお話を聞いていこうと思っております、はい、ではオーナーさんからご紹介、
はい、佐賀料理ムツゴロウのオーナーの中島香織と申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
1月28日にこちらの方にオープンしたばかりのまだ出来たてのお店です。
ほやほやです
ね。そうですまあ、佐賀料理って聞いてもなかなかピンとこないかなと思われるんですが、まあ、あの佐賀料理といっても普通に家庭で食べられてるようなお料理のアットホームなお店ですので、気軽にお立ち寄りいただけるお店かと思います。
はい、
佐賀の郷土料理ということ。
そうですね、もう本当に、うん、あの当たり前にあの家庭で食べられているようなものなんですけども、うん、有明海に面した町からいろいろと持ってきてます。
おお、直送なんですね。
そうですね、現地から、ほとんどのものは現地から仕入れてます。
もともとなんでこちらを始めたんですか。
私自身は東京生まれの東京育ちなんですけども、うん、私の夫がその佐賀県鹿島市っていう本当に小さな港の近くの町で出身 で、まあ、結婚して向こうに行っていろいろ珍しいものがたくさんあって、うん、まあ、いつかこういうものを都会に持ってきたいなっていう思いがあったんですが、うん、まあ、たまたまあの息子が飲食店をやってみたいっていう相談があって、ああ、じゃあちょっと一緒にやってみようかなと思い立って、いろいろ画策して1年ぐらいかけてようやくオープンにこぎつけました。
おじゃあもう親子でやられてる。
そうなんです。うん、
その息子さんが隣にいらっしゃる、
は
い、
そうなんです、
店長さんですね。
店長さん、
店長の中島陸です佐賀県のお店をやってるんですけど、はい、知り合いとかお客さんに佐賀県のイメージはと聞くと、うん、あの分からない、もしくは佐賀牛だったり、うん、あと有田焼き、うん、もしくはイカとかになっちゃってて、その有名なものはもう有名なんで宣伝はする必要ないと思って、うん、いまいち知られてない日本酒について紹介していきたいなと思っています。
お日本酒ってあんまピンとくるものがあんまないですもんね、佐賀で。
そうですね、佐賀県だともう本当に鍋島ぐらいにしか今のところはなってないので、やっぱこれからその小さな蔵元の日本酒を広めていければなと思っています。やっぱり九州地方という括りに佐賀県も入れられてしまうんで、その鹿児島の芋焼酎だったりそういうものがやっぱり焼酎ってイメージが強いと思われがちなんですけど、佐賀県は日本酒が有名なんだっていうのをこれから知っていただければなと思います。
取り扱ってる日本酒が全部佐賀のもの。
そうですね、佐賀の日本酒で統一してて、今は種類が20種類ぐらいなんですけど、お客さんの要望次第では増やすこともできますし、全然どんな種類の日本酒を飲んでもらえればなと思っています。
ですね、アットホームな結構、うん、ね、お家で
お家、お店、お家みたいな、
お家みたいな、
いただけると嬉しいです。
すごい落ち着いちゃいます。
うん、
であとそのお店だけだと来たお客さんにしかあの佐賀が日本酒というのを宣伝できないんで、うんうん、これから自分が日本酒の卸業を始めていって佐賀の日本酒を酒屋さん代わりみたいなイメージで、あとお店の宣伝にもなるという意味で、これから一般の方もしくは企業さん飲食店さんに卸していければなと思っています。あの佐賀の日本酒の特徴を説明すると、あの味の濃いもの また甘口のものが多いんですけど、やっぱ関東の方の好みが、辛口のキリッとした日本酒がお好きみたい で、
そうです、ね、
はい、その佐賀の日本酒に合うものはその佐賀の珍味のすごく塩辛い、逆に日本酒とは対照的なものがおつまみになってくるんですよ。はい、
そのおつまみをとかを作られているのが佐賀の隣にいる料理長。
料理長、はい、です。料理担当の神吉原です。で自分は栃木出身なんですけれども、一応佐賀のお店ということでいろいろここに来てから知ったものがたくさんあったんですけれども、まあ、調味料からまず違うんですけど、はい、まあ、醤油味噌なども甘かったり濃かったりしてて、でその柚子胡椒というものも九州ならではの調味料であ
ったりとかして、
もう本当に一から違うなっていうことで、料理も日々勉強させていただいてるんですけれども、うちのお店はその有明海を結構メインにしているので、そのお店の名前もそうなんですけど、ムツゴロウの唐揚げっていうのがすごい推しているものでして。
珍しいですよね、ムツゴロウ。
そうです、多分あまりこっちで食べれるお店もないのかなっていう、はい、
一匹丸々揚げて
ますよね。そうです、一匹、はい、
後で食べたい。
あとはそのミンチ店っていうものがすごい推してるんですけれども、はい、
ミンチ店、
はい、
どんな感じの？
そのミンチ店はあの魚のすり身に衣をつけて揚げたような、
はい、
関東で言えばメンチカツに近いんですけれども、そのメンチカツって中がお肉なんですけど、それが魚のすり身になっているっていうものなんです。すごい味わい深くて美味しいんですけれども、ちょっとあまり表現が難しいので、まあ、ぜひ一度食べて
来ていただいて、
はい、来ていただけたらなという。
日中はこのミンチ店のバーガーも置いてあるんですね。
あ、そうです、はい、お昼は一応カフェということをやらせていただいてて、そのミンチ店をマフィンで間に挟んで、こちらをバーガーとして提供させていただいてるんですけれども、
絶対美味しい。
それはお昼限定なんですか？
一応夜はお持ち帰りもできるって。
あ、
じゃあいつ来てもじゃあ食べられる。
はい、
ね、
後で食べよう。
食べますね。今ねすごいお三方緊張しながら笑いをこらえながら頑張ってくださってるんですけど、本当にね、
うん、
雰囲気が面白い、うん、楽しい、うん、ママとママとその愉快な
仲間たち、
息子たち、息子さんと息子さんのお友達さんやられてるんですよ、ね、うん、でもね、うん、なんか家に来たっていうのが本当にぴったりある、
うん、
こんな愉快なお店に、ね、うん、ぜひ皆さん来ていただければと、
はい、はい、
目印は
看板です。
看板
いいですね。これキャラクターは、これはムツゴロウですか？
一応ムツゴロウをモチーフにした、
はい、
あのオリジナルのキャラクターで、名前はムッちゃんと言います。
ムッちゃん、
はい、
お
で、こちらのキャラクターの絵本も店内であの販売しております。
すごい、全てママが。
そうですね、
手作りっていうか
手作りで書きました。
書いて、
書いてます。
絵本も物語も書き、
はい、はい、そうですね。
ではでは本日は、佐賀料理ムツゴロウさんからお届けしました。
はい、
はい、皆さん佐賀料理ムツゴロウで、うん、ぜひ検索してみてください。はい、では本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、お送りした曲はザ・ドゥービー・ブラザーズでロングトレイン・ランニングでした。
はい、続いては送ってみたらワンチャンあるかも、聞かせてあなたのワンダフルボイス、ワオー。
はい。
はい、はい、では今回は、テーマが秋といえばということで、はい、明日は何の日か、うん、9月12日、うん、マラソンの日ということで、なのでマラソンの日、マラソンかスポーツの秋だな、じゃあ、うん、秋といえば何だろうっていう感じのテーマになっております。
なるほど、そういうことだったんですね。
はい、
はい、
じゃあ早速読んでいきます。
はい、はい、メールですね。
はい、
はい、
冷ややっこはポン酢派さんから。ポン酢、
うん、ポン酢ね、冷ややっこね、
うん、まあ正直に言うと、うん、秋の印象は季節として地味だよね。春とかは新生活って感じで世間は賑わってる感じするし、夏は海やら祭りやら、冬はクリスマスに年末年始。秋って最近無理やりやり始めたハロウィンぐらいしかない。そう、秋といえば地味。
なるほど
っていうことですね。
なるほどね、確かに、まあそうだね、うん、あんまりその中目立った行事っていうのはハロウィンぐらい、ね、
ハロウィンぐらい、
うん、
まあ、でも秋といえばで言うならね、うん、ハロウィンって言うなら、
うん、
中村ゆいのバースデーとかあるけどね。
そうだね、
冷ややっこはポン酢派さん、私の誕生日あるからね。
押していくね、
うんうん、
いつでしたっけ。
11月6日
おハロウィン終わったらすぐだね。
そうだね、
うん、
てか冷ややっこってポン酢で食べる人いるんだね。
そうだね、なかなかポン酢ってさ、
うん、
冷ややっこで使わなくない。
うん、
だいたい醤油とさ、
醤油、
生姜とさ、
生姜、
かつお節、
かつお節、
うん、
一番いいやつ、
一番いいやつ、ね、
一番いい組み合わせ。
あーなるほどね。一番いいかつお節を使うんだ。
そこのかつお節だけはみたいな、
うん、いやこれのさみたいな。そういうのあるのかと。
こだわりがね、
うん、
まあ、
確かに ね、
ポン酢で。じゃあちょっと食べてみよう、
ポン酢ね、
うん、食べて、じゃあ今度食べてみて、あの感想を伝え、
ここなるほどね。OKOK ちょっとまだあの残暑厳しいからね、
うん、
うん、冷ややっこいいよね。
いいね、
うん、
ポン酢派さんね、まあ、秋といえば地味って言って、
まあそうだね、あのなんかさ、大体こうファッションにしても、
うん、
こう何、自然の風景とかにしても、うん、なんか紅葉とかでこう茶色一色になりがちなところあるじゃない。暖色系のさ、
紅葉で茶色一色いいの、まあ、それで、
いやなんかさ何、色の系統がさ、いやあるじゃない、いろいろさ、今この手元にさ、いろいろなんかあの、秋っぽいなんかものがあったりするけど、うん、なんかあんまり緑とかじゃないじゃない、黄色とか赤とかさ。
うん、
そういう何、
いやほんと突っ込みたい、絶対伝わらないと思うけど、う、今こういうのあるじゃないって出したペットボトルに、
うん、
あの描かれてるもの緑なんだよね。
うん、
いやだからさ、緑ないじゃないって言うけど緑なんだけど。
いやこれはまあ正直デザイン的にはさ、ほらあの、うん、この緑なくしちゃうと思う、だって、うん、ほとんど色同じじゃない、
いいよ、
うん、
まあ、言いたいことは分かるけど、
うん、
紅葉は茶色じゃなくて赤でしょ。赤と黄色でしょ。
ファッションにしたってでも同じような感じじゃない、
うん、
だって、
うん、まあ、言いたいことわかる、
うん、そう、なんか、うん、
ブラウンな感じね、
そう
落ち着いた感じ、そういう季節ですよ、
ちょっと地味なねこう感じになりがちじゃない。
ちょっとなんかごめん、うん、いじめすぎた、ごめん。
大丈夫、
続けて、
大丈夫大丈夫。、うん、落ち込んでないよ。、うん、もっとそういうのちょうだい。
え、うん、やだ、 何言ってんの。
ゆいさんはなんか秋といえば、
秋といえば、
うん、
そうだな、私はやっぱり芸術の秋かな。あ、そういえば今月の後半にあの舞台があるんですよ。
ほう、
はい、あの中田ステーションセブンっていう、ぜひ見に来てほしいです。
つい何分か前に聞いたぞこれ。
あ、本当。言ってたか。
まあ芸術のね、秋っていうからね、
うん、そうだね、
うん、え、なんかさ、ちょっと小耳に挟んだんだけど、
うん、
結構9月10月とかって舞台いろいろ多いんでしょ。
うん、多いね、やっぱ
そういうの開催されるのが、
うんうんうん、芸術の秋だからかな。
ああ、やっぱそういうのあるのかな、
うん、なんだろうね、夏に準備するって結構暑くてめんどくさいのに。
まあそうだよね、
うん、
うん、
めんどくさいとか言っちゃった。
やる側なのに ね
、うん、稽古場行くだけで汗だくになるんだよ。
あ、でもね、そうだよね、
うん、
電車から降りたくないよね。
うん、わかるわかるわかる、
うん。まあ、そういう意味では秋はいろいろやっぱこう涼しくなってきて、いろいろ活動しやすい時期ではあるよね。
うん、うん、そうだね、
だそういう意味でも多分スポーツの秋とかなんだろうね。
うん、スーヤンのおすすめの秋は、
おすすめ、 まあ旅行とか好きだし食べるのも好きだし、
うん、
動くのも好きだしね結構なんだかんだ
なんだかんだ、
うん、
へ
え。そう夏はやっぱり暑くて外で動きたくないもんね、まあ、さっきの話にまた戻っちゃうけど、うん、
そうだね、
うん、そうやっぱね温泉に浸かりながら、うん、あの紅葉を見るっていうのがやりたいよね、
やったことある？
あるある、
うん、いいね、
うん、
あそういうの気持ちよさそう。
まあね言っても言ってしまえば、うん、温泉はまあ正直どの季節でも楽しいよね。
夏もあの、
うん、夏でも、まあ、風景が見れればまあそれで、
あ、
うん、冬はねあのやっぱり雪降ってる中で入ってもらうのがやっぱいいと思うね。
あいいね、そのイメージはあるけど、うん、私温泉ってあんま行ったことないな。
あ温泉自体、
うん、
あ本当に、
うん、
へえ。あんまり好きじゃないってこと？
えなんだろう、行く機会がない。たまたま
機械的な問題か、う
ん、旅行もそんな行かないし。
あそうなの、
うん、
へえ。最後に行ったのいつ？
最後に、
うん、
どのレベルの旅行
例えば一泊とか泊まる系の。
あ泊まる系
レベルかな。
1年前ぐらいに、うん、1年ちょっと前ぐらいに行ったかな。
うーん、どの辺？北とか南とか。
その時はあ勝浦、千葉県じゃん。
どの辺だっけ？
下の方、もうちょっと下の方。
千葉くんの足元
の方かな、うん、ざっくりね。
ほうほうほうほう、へえ。それはなんか目的があって言ったの？
なんとなくえなんか目的あったんだっけな。いやなんかすごい、うん、なんだっけこれもう情報が曖昧で申し訳ないんですけど、うん、なんかの峠みたいに、
なんか
岬みたいなところに行ったら、うん、すごい途中からなんか早まらないで自殺防止センターみたいな看板がすごいいっぱい貼ってあって、あえそういう人が来るとこなんだここみたいな。
へえ。でもそれでもなんかその温泉とかさ見るところはあるでしょ、うん、でも
てかもうあんまり覚えてない。なんかお散歩したって感じなだけだった。うん、
はははは。へえ。でも泊まりがけの旅行なんでしょそれは。
うん、一泊したね。
ああ、まあでもそういうのもいいよね、リフレッシュできるもんね。
うん、
うん、じゃあちょっと曲紹介
はい
いきましょう。はい、じゃあゆいさんお願いします。
じゃあテンションの上がる曲を
はい
かけます。はい、では欅坂46でガラスを割れ。ユイ&スーのリスペクトチョイス。
イエーイ。
はい、では今月はですね、
はい、
先月、夢散歩のコーナーでですね、
うんうん、
取材させていただきました、
はい、
総研接骨院さんのところでですね、
はい、
販売されております、
うん、
いろんなですね、そうめんですとか冷麦ですとか、うんうん、そういったものをですね、
うん、
今回はご紹介させていただきたいと思います。
いいですね。
先月も何、コーナーでね、うん、コーナーじゃないや、
先々月
か、
うん、
食
べたね、
ね、試食しましたけれども、
その時は梨麺と松葉冷麦、
うん
うん、
そうですね、松寿冷麦、
松寿冷麦か、
松の葉っぱが入ってるやつですね、
うんうんうんうん、
でそれだったんですけど、今回はちょっとまた別のものをですね、
はい、
ご紹介させていただきたいと思っております。
イエーイ。
で一つが、
うん、
こちらトマトの、麺ですね、
うん、
はい、それともう一つ、新商品が、あるということで、それをですね一つ、松の葉っぱが入っているこちらそうめんですね。
お、
ちょっとまた何でしょう、つるっといけるような細めの麺ですね、夏っぽい。
いいですね、
はい、こちらを今回はちょっと試食していこうと思います。じゃあ早速いきましょうか。
はい、
はい、
どっちから？
じゃあゆいさんからいきましょう。
トマト麺から。
トマト麺からいきましょう。
はい、
トマト麺だって
トマト麺
トマト麺なんかねいそうだよね、アメコミとかで。
もうほんと脱線させないで
じゃあお願いします。
はい、
はい、
じゃあどういう食べ方をしているかっていうのを、
うん、あそうだね、ですね、今回ですね、取材の時にですね、
うん、
総研接骨院さんの中村さんからですね、
うん、
おすすめの食べ方を教えていただいて、
はい、
はい、普通のそのなんでしょう、めんつゆで食べる方法と、
うんうん、
もう一つラーメンの、
うんうん、
スープですね、
うんうん、
そちらにつけても美味しいですよっていうのを教えていただいたので、今回はちょっとめんつゆプラス、うん、醤油ラーメンの スープと、あと塩ラーメンのスープと、こちら2種類、はい、あの用意しました。
じゃあ
どれからいきます？
醤油トマト麺から。
じゃあよろしくお願いします。
いただきます。
このトマトの麺ですね、市川市の、人気のトマト麺さん、なんか笑って、あ、トマト麺じゃなくてトマト園さんですね。あのトマトを作ってる農家さんです。染谷トマト園さんというところの、トマトをたっぷり使った、麺ということですね。はい、これなんとですね、あの、そうめんみたいに食べるのもいいんですけども、なんでしょう、例えば、半分に麺を折って、例えば、パスタとか、そういう感じで食べても美味しいということですね。
パスタとかね、
はい、サラダとか、
サラダ麺とか、
はい、
うん、なんか麺がね、うん、なんだろう、平打ち、
なんかきしめみたいな形状かな、
ちょっとね、幅が、そうですね、4ミリぐらいかな。
あの完全なこうなんか丸じゃないんだ。
うん、丸じゃない。
うん、
美味しい。
ほうほうほう、どうですか、なんか今醤油ラーメンの方食べたもんね。
うん、めっちゃ美味しいよ。
あ、本当に
いいよこれ、トマト麺。
うーん、
ちょっと塩も食べよう。
うん、ぜひぜひぜひ。
めっちゃ食べてる。
これですね、あの、まあ、前回の梨とこの醤油冷麦の他にもですね、醤油うどんですとか、うん、あとはですね、生姜麺ですとか、
うん、
あともう一つですね、あの五角麺、
うん、
あの断面がですね五角形になっている麺っていうのも販売しているそうで、これがですね、あの受験生を応援する、
うん、
その合格応援商品ということで、合格にちなんで、ね、その麺の断面を五角にしたっていうことですね。
これなんだ、言っていいのかな、
うんうん、
あれよね、
どれ、
親父ギャグよね。
うん、まあ確かにね、うんうん、
なんか中村さんがさ、
うん、
あの例えばその市川の梨麺が、
うんうん、
あの珍しい麺シリーズって、
あー、そうだね、
珍しいの C が、
うんうん、
あのアルファベットの C になってて
、うん、
うちらなんかもう、ビタミン C とかきっと豊富なんだろうねとか言ってたのに、
うんうん、
いや関係ないですみたいな。
ちょっと衝撃だったよね、
ただのギャグみたいな。
なんかその遊び心がある
ね、
あの方でしたね。
これトマト麺本当に、うん、なんか麺って感じだから、自分の食べたいように、
ー
ラーメンのこういうつゆで食べたいとかあったらそれで食べて、
うんうんうん、
とか本当パスタの麺でじゃあこの今日はこれだみたいな、
うん、
結構応用が何でも効く。
うーん、いいですね。なんかあのやっぱトマトだしさ、
うん、
あのイタリアン的な使い方しても良さそうだね、これは。
いいね、おしゃれだね、
うん、ね、なるほどなるほど。じゃあ次、新商品の松葉そうめん、こちらをちょっといただいていこうと思います。
来ました。
はい、こちらあの普通の麺つゆでいただいていきます、う
ん、前回ね冷麦でちょっと太めだったからね、そのそのそうめんの方のなんかリクエストもすごいあったらしくて、
うん、あーそうだね、なんかっておっしゃってたね、
うん、そこからそうめんもじゃあ作っちゃおうかなみたいな、
うんうんうん、
松葉のいいところ、松葉のいいところを、例えば血液の浄化と血管の強化です。脳梗塞、心筋梗塞、動脈硬化といった深刻な病気の多くは血液がうまく流れないことが原因なので、まあ、それをねケアするために松葉を取る。ほう、どう？
うん、あのね、あの松の葉っぱ結構癖強いかなって、あの
苦い
イメージあるかもしれないですけど
、
まあ、あのちょっと風味があるぐらいで、
うん、
その邪魔にはならない、全然。
お
ー、むしろあのなんかさっぱりしてる、
あの、
爽やかな感じがするんで、これはぜひぜひ、まだあの残暑ちょっと厳しいところですけど、ぜひぜひまだこちらをお召し上がりいただきたいですね。
冷麦と味はやっぱ一緒？
あ、そうだね、まあ、基本的にはやっぱり
そうだね、
うん、
この松葉パウダーがね、うん、使用されてるからね、どっちも、
うんうんうん、
やっぱこの松葉パウダーがやっぱそういういろんなさ、必須アミノ酸を7種類も網羅って書いてあるんだけど
すごいよね、
そう、体にいいっていうのはやっぱ、
うん、
ね、あの中村さんもすごい大切にしてたから、
うんうんうんうん、
そういう意味でね、 いいよね。
そのなんか健康の何 手助けになるようなことをね、
うん、
あのしたいっていう思いが伝わってきますよ ね、
うんね
うん、
で先月も言ったんですけど、
うん、
あれですよ、敬老の日が来週あるから。
そうだね、
そうそう、うん、だからおじいちゃんとかおばあちゃんに持ってって、うんうん、まあ、一緒に食べて、
うん、
これからも長生きしてねみたいな、
うん、そうだね、
いいと思うね。
あのぜひぜひあの地元の方なんかは、
うん、
あの市川駅からすぐですので、
うん、
あの直接こう買いに行っても大丈夫ですし、まあ、あのちょっと遠方の方はですね、あのネットでお買い求めいただいて、
うんうん、総研接骨院で調べると、
うんうんうん、
すぐ出てくるので。
そうですね、
はい、
はい、ぜひそういうところで、こちらの商品をどんどんこう販路を拡大したいという、はい、いうことなので、ね、置いていただけると方も随時募集していると、はい、というところですね。
はい、
はい、
じゃあ、おいしくいただきました、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございました、では曲に行きたいと思います。
はい、
はい、もう夏が終わるというところで、
うん、
はい、夏の思い出っていう曲をかけたいと思います、
うん、
はい、ケツメイシさんで夏の思い出。
インディーズナイト。
お送りしてきました今夜のインディーズナイト、いかがだったでしょうか。そろそろお別れのお時間となりました。はい、この番組では皆様からのご意見ご感想などお待ちしております。オフィシャルサイト indiesnight.com indiesnight.com こちらにアクセスしメールまたはメッセージでお送りください。
はい、
次回のお便りテーマは、
はい、
知らない間に変わっていたことです。
はい、
なんかありますかゆいさ ん、
ね、変わってたといえば、うん、お気に入りの居酒屋がちょっと見ないうちに、
うん、
駐車場になってた。
マジで
辛かった。
ショックなやつじゃんそれ。
はい、では来週はこの3人です。呼んでみましょう、せーの、
3週目。
うっかりしてました。8月から新メンバーが来てました。北垣辰弘さんです。
何か一言よろしく。
はい、
はい、
またね、絡みづらそうな人がね来ましたね。
来ましたね、
お願いします。
これもある意味知らない間に変わってたことですね。
確かに。
はい、まあそんな感じで、はい、ですね、僕ですね、また市川ラライフ M さんの方でですね、うん、サンラジという番組やってますので、そちらもぜひお願いします。はい、
うん、
はい、
第1第3水曜
日、第1第3水曜ですね、
23時から30分。
はい、はい、そうです、ありがとうございます。
はい、
はい、
では私たちとはまた来月第2週にお会いしましょう。それでは今夜はこの辺で、お相手は中村ゆいと
スーパー山本でした。
おやすみなさい。
この番組はアーズプランニングの提供でお送りしました。
夢散歩。夢散歩。夢散歩。夢散歩。